うございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、最近ねバディカの社長中野雄作さんが新刊成長以外死という本を出版されるということで、彼のポストを見ていたんですが、すごく印象的な内容を発見したんで、今日は皆さんにそれをシェアさせていただこうと思います。まあ、そこにはね、他人に任せるのはもったいない、全部自分でやった方が良いというね、一見するとそんなん大変ちゃうって思われそうな内容が書かれてたんですが、その SNS ではですね、多くのビジネスパーソンであったりだとかインフルエンサーとかがその考え方に共感を示しているんですよね。なんでこう成功している人ほど自分でやることにこだわるのかっていうところをちょっと考えてみました。最後まで聞いていただくとですね、なぜ全部自分でやることが人生を変える秘訣なのか、そして明日から実践できる具体的な方法を皆さんにシェアさせていただこうと思います。で、結論から申し上げると、他人に任せるのではなく自分でやりに行くことで私たちは本当の成長と幸せを手に入れることができるというものです。なぜなら自己成長こそが人生最高のエンターテインメントだからというふうに中野さんはおっしゃってます。例えば昨日できなかったことが今日できるようになる瞬間ってめちゃくちゃバイブス上がるじゃないですか。てかおそらく大人になったらみんなあんまり勉強とか部活でやっていたような練習とかってあんまりしなくなるんですけれども、学生時代って実際そうやったじゃないですか。部活でも何でもできんかったことを、まあ、毎日のように練習してできるようになる、試合で勝てるようになるっていうのはとても興奮することでした。じゃあなんで自分でやることがそんなに大切なのか詳しくお話ししていくと、ビジネスの世界でも、まあ誰かが落ちていくと自分が上がるみたいな、そんな風な感じで他人の失敗を見て喜んでるうちは自分の成長を諦めてるのと同じと。例えばですね、テレビのワイドショーとかで誰かの不祥事とか不倫報道を見てざまあみろって思ってる瞬間って、実は自分が成長するチャンスを逃してるんですよね。他の人が落ちたからといって自分は上がんないんですよ。自分の立ち位置が上がるわけじゃない、自分のスキルが上がるわけじゃないんですよね。自分のスキルを上げるためには自己研鑽しかないんですよ。そして自己成長こそが最高のエンタメっていう考え方、これを持っておくということが大事だと。ゲームでロープレイですよ、ロープレイ RPG ゲーム、レベルアップしてレベルアップしてボスを倒すっていうあの快感、最初の勇者はめちゃくちゃ弱いけれどもスライム倒すのも一旦では倒せへんけど、やっていくうちにどんどんレベルアップしてスライムを倒すのは余裕になってくると。そして洞窟にいるボスを倒すと、最終的にはバラモスを倒すという感じで、やっぱりコツコツね、コツコツレベルを上げて何か問題をクリアするっていうのは実際に人間に備わった快感であるんですよね。そしてそれを現実世界でもう苦労を乗り越えた先の成長っていうのは何にも変えられない宝物になるんです。実際にそれが自分の人生を変えるからです。簡単に手に入れたものってすぐに価値を感じなくなってしまうんですよ。本当に思い返してみてください。なんとなしに安いからとかで買ったアイテムと、めちゃくちゃ高かったけど頑張ってお金を貯めて買ったアイテムって、どっちの方を大事にしますか？もうこれは安いもんでええわって思って買ったものを今パッて思い浮かばなくないですか？でもこれがどうしても欲しいからって頑張ってお金貯めて買ったものって今すぐあなたの手元にあるじゃないですか。そういうことなんですよね。苦労して手に入れたスキルや経験って一生の財産になるんです。だから自己研鑽っていうのはものすごく大事やし、生きている限りやり続けないといけないんですよね。そしてこれが一番大事なポイントなんですけど、自分の成長は他人を助ける力になるってことです。自分が苦労して学んだことって同じような悩みを持っている人の役に立つんですよね。失敗談だってそれを聞いた人が同じ失敗を避けられるんで、すごく価値があります。私がこうやってマインドセットのポッドキャストを発信しているのもこれですね。自分が本で学んだことを自分なりに解釈して皆さんにシェアさせてもらうと、でそれを聞いた人が、あ、ちょっとじゃあそうやってみようかなとか、 あ、なるほど、こうやってライフハックしたらいいんかとか思って、ちょっとでもなんかプラスになればいいじゃないですか。だから毎日ポッドキャストをやってますと。で、この自分でやりきる、やるっていう視点2つあって、これすごく大事な話なんで2つの視点で話していきます。1つは、まあ、自分がやる、自分でやりきるっていう話。これ何かっていうと、例えばですね、分かりやすい例で言うと料理を想像してみてください。毎日コンビニ弁当を買うのと自分で料理を作るのとどっちがいいと思いますか？コンビニ弁当はね、確かに楽ちんです。チンするだけなんで。でも自分で料理を作ると大変やけどね、材料買ったり考えたりとか手間は大変かかるけれども、栄養のバランスを考えられるし、味の調整もできますし、何よりうまくできた時には今日は上手にできたと、うまくできたという達成感ありますよね。そして料理ができるようになると他の人に食べてもらって喜んでもらえるんですよ。家族にも喜んでもらえるし、友人を招いて家で 手料理を振る舞うと友人にも喜んでもらえます。結果的に人間関係も豊かになるんですよね。で、これが自分でやることの一つ目の価値です。私も料理は全然できないです、正直。全くやってこなかった、できなかったけど、自動料理機ホットクックっていうのを買って自分でも作れる、何か一品を作れるようにしました。機械に頼りました。でも結果、妻がいなくても自分の料理で子供たちにご飯を食べさせることができてます。で、2つ目の視点ね、2つ目の視点は他人に任せないってことです。他人に任せることで自分のスキルアップとか経験を全て台無しにしてるっていう話ですね。これも分かりやすい例で、例えば旅行の計画を立てることを思い出してください。想像してください。例えば飛行機のチケットを取ったりとか、新幹線のチケットを取ったりとか、現地での交通について調べてみたりとか、あとはホテルの予約をしたりとか、現地でのスケジュールを考えたりとかですね。やっぱり旅行の計画、旅行を実際に具体化していくっていうのはすごく手間のかかる作業だったりします。で、こういった時に自分は普段そういうことをやったことないから詳しい人に全てお願いしようって思いがちじゃないですか。もちろんその方が楽やし失敗しないですもんね。でもね、ここなんですよ、ポイントは。自分でホテルの予約をしないとどんなサービスがあるのか、どの部屋がお得なのか、キャンセル料はどうなってるのか、何もわからないままなんですよ。新幹線とか航空チケット取ったことない人はずっと取れないです。ずっとこの先ね、自分はもう飛行機も乗らんし、新幹線も乗らんし、電車も乗らんってね、もう死ぬまで乗らんっていう人やったらそれでいいと思うんですけど、あんまねそれはないと思う。どこかで自分でせなあかんくなってくるんで、もうそれやったらやっぱり経験としてやっておくべきなんですよね。あと私なんかで言うと、サッカーの試合のチケット自分で取らないと手数料が今年からかかってるってことも知らないままなんですよね。あとは人気のチケットを取るのがどれだけ大変で、普段どれだけ争奪戦が繰り広げられているのか、で、それを攻略するスキルも身につかないままなんですよ。電車もそうですね。電車乗って動くときに僕は必ずジョルダンと Google マップ両方使って時間の調整をします。で、こういうのも他の人に任せてると乗り換えアプリの使い方もわからんし、お得な切符があるからあるっていうのも知らないままですよ。だから結果どこかで損をするんですよね。だから他人に任せて楽をしても自分の成長には全くつながらないんですよ。じゃあその結果どうなるかっていうと、誰かについていく人生、やってくれる人を待つ人生、やってくれる人と一緒じゃないと何もできない人生になってしまうんですよね。なので最初は面倒でも続けていくうちに自分の力になって、最終的には周りの人も幸せにできます。自分が引っ張っていけるから、自分が考えた旅行プランで人を満足させることができるようになるんでね。自分がホテルの予約のコツを覚えれば、友達とか家族で旅行行くときにも引っ張っていけるし、チケットを取ることスキルを身につければですね、みんなで一緒に現地のサッカーを見たり野球見たりテーマパークにね入ることだってできます。で、ここまで聞くと、いや俺には時間がないんやと、いやよくやってるやつがやった方が効率よくないとか、専門家に任せた方が確実やろうというふうに思う方もおられると思うんですよね。 いや全くその通り、確かにその通りなんですよ。その通りやけど、その通りじゃないです。だってその専門家って言われてる人も最初は何もできひんかったし、よくやってる人だって最初は何もできひんかった。その人たちも最初は何もできんくて、いろんな失敗を経て、ようやくその人から見て、あの人は慣れてるとか、あの人は専門性があるっていうふうに見えてるだけなんですよ。ここで大切なのは何を優先するかなんですよね。短期的な効率を取るのか、長期的な成長を取るのか、まあこれはね、人それぞれ価値観にもよるんですけど、この中野さんが言いたいのは、成長こそが人生豊かにする最大の要素っていうことなんですよね。要するにやっぱり自分で何でもできるようになった方が人生の幅が広がるし、いろんなことをできる、いろんなことをやれる選択肢が増えるっていう、でそれが結果自分の成長につながるっていう、だから面倒でも自分でやってみる価値があるってことなんですよね。ってことで、やっぱり自分で最後までやりきる、他人任せにせずに自分でやるっていうことで、私たちは成長という最高の財産を手に入れることができるっていうのがこの本です。でちなみにこの本はまだ発売されてないんですけど、私がポストだけ見てここまで深読みして、今回皆さんにシェアさせていただきました。で詳細欄にね、この中野優作さんの成長以外史っていう情報も載せておきますんで、ぜひチェックしてみてください。もう結果、僕もこれは本当に43年間生きてきて言えることは、とにかく自分でやるっていう、自分でまずやってみるっていうのがすごく大事ですね。それで面倒くさくこと起きたり、しんどいこと起きたりしても、それ糧になって次は同じ失敗しないん でそれを繰り返さんかったら、ほんまに何もできん、誰かがいいな何もできんようになっちゃうんで、こっから先のね、 AI 時代ってコミュニティ力がすごく大事な時代になってくる。コミュニティ、つながり、横のつながりがすごく大事な時代になってくるというふうに思うのと同時に、この力もめちゃくちゃ大事だと思います。いろんなことが起きるから、変化がめちゃくちゃある時代になってくるから、自分で考えて自分で動けないと、ひたすら動けるやつに奪われる、損をするようになってくると思うんでね、皆さんもね、何でもまず自分でやるという感覚でやってみてください。ということで、金曜日長なりましたが、そんなお話でした。あと1日頑張ろう、やっていこう。じゃあ週末やしな、よしやっていきましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。